From the conference center at
それとレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第178回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学合同聖歌隊がお届けします。
This broadcast is furnished as a public
この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。署名による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。
We welcome you this afternoon.
松井聖徒イエスキリスト教会第178回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・エズモンソン大官庁から私ウークトドルフ兄弟がこの部会の司会をするように頼まれました。出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられる世界各地のステークセンターにて参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはブリガム・ヤング大学合同聖歌隊です。指揮はロナルド・ステイリーとロザリンド・ホール、オルガニストはボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が夜明けだ朝明けだを歌います。開会の祈りは70人のゲイリー・ J ・コールマン長老です。
The dawning Father who art in heaven,
天にいらっしゃいますお父様、お父様の皆が崇められますように、お父様の偉大な計画に心から感謝しています。贖いの愛と恩子の犠牲に感謝しています。またお父様、預言者に感謝しています。トーマス・エスモンソン大官庁をいただき、この日に神聖な聖会において大官庁が支持されましたことを感謝しています。私たちが一致して大官庁のために祈ることができますように、大官庁がお父様の技を進めるために祈ることができますように、また私たちは大官庁の素晴らしい顧問の人たち、また十二使徒の兄弟たちに感謝しています。そしてお父様の御業が前進しますように、すべての人々のもとにお父様の目的が達せられ、そしてお父様の教義が伝えられますように、そして救いが人々に表されますように、お父様のしもべたちがお父様の王国を築くことができますように、そして嵐からの避けどころを作ることができますように、それによって私たちの家族が永遠のもとに一致することができますように、この集会に祝福がありますように、お父様の聖なる御手がこの御業を妨げようとしている人々のもとに伸ばされますように、そして私たちがこの場に感謝をして集まることができますように、へりくだり一主イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This fine choir will now sing.
ここで聖歌隊が主の御腕に頼り手を歌います。その後、教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントウェル兄弟が教会監査部報告を読み上げます。続いて、今朝70人第一定員会会員に召された大官庁会秘書の F. マイケル・ワトソン兄弟が2007年度教会統計報告をします。その後、十二使徒定員会のダリン・エイチ・オークス長老がお話しします。
Thank you.
to the first presidency,
大官庁会の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会大官庁会に対しての提示。大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は、10分の1配分評議会が行います。同評議会は、大官庁会、十二使徒典委会、および管理ビショップリックで構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。評議会により承認された後、教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と教会資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で、必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は、教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は、公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2007年度において、教会のすべての資財、献金や寄付、支出、および教会資産は、適切な会計と承認された予算、および教会の方針と手続きに従って記録し、管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部、実務運営ディレクター、ロバート W. カントウェル。兄弟姉妹の皆さん、大官庁会は2007年12月31日現在の会員数の増加と減強を示す以下のような記録を発表しました。教会ユニット数、ステーク2790、伝道部348、地方部618、ワードと支部の合計27827、教会員数、教会員総数1319万3999、記録上の子ども数の増加93,698、バプテスマを受けた改宗者279,218、専任宣教師数52,686、神殿トンガヌクアロファ神殿2007年に再奉献、儀式が執行されている神殿数124、2007年4月以降に他界した著名な教会員、第15代大官庁ゴードン・ B ・ヒンクレー、2008年1月27日死去、享年97歳、ジェームズ・ E ・ファウスト官庁、大官庁会顧問及び十二使徒典委員会会員、イニス・バーニス・イーガン・ハンター姉妹、第14代大官庁の故ハワード・ W ・ハンター大官庁夫人、ルース・ W ・ファウスト姉妹、元大官庁会顧問の故ジェームズ・ E ・ファウスト官庁夫人、リアン・シン・ノイエン・シュワンダー姉妹、42会員のデニス・ B ・ノイエン・シュワンダー長老夫人、ユニス・ N ・ K 姉妹、元42会員の故 F ・アーサー・ K 長老夫人、ジャナス・ R ・キャノン姉妹、元中央婦女協会会長会顧問、リチャード・ L ・ワーナー、元中央日曜学校会長会顧問。
A testimony of the gospel is a personal witness born of the Spirit. 福音の証とは、
永遠の価値を持ついくつかの特定の事柄が真実であり、私はそれが真実であると知っているという聖霊から心に与えられた個人的な証拠です。その事柄には神界のお三方の特質、このお三方と人との関係、贖いの有効性、回復の真実性などが含まれます。福音の証は旅行団でも健康についての体験談でも家族への愛の表明でもありません。それは説教でもありません。キンボル大館長は他人に説教を始めた瞬間、証は終わると教えました。人の証を聞くときや自分が証を述べることについて考えるときに、いろいろな疑問が生じます。証会である会員が、私は御父と御子が預言者ジョセフ・スミスに現れたことを知っていますというのを聞いた訪問者が、知っているとはどういうことだろうと疑問に思います。伝道に出る備えをしている若い男性は、自分の証は宣教師として奉仕するほど強いかどうか疑問に思います。若い人は親か教師から証を聞いています。そのような証は聞く人にとってどのような助けとなるのでしょうか。福音が真実であると知っていると証しするとき、実際何を言おうとしているのでしょうか。外は寒いや妻を愛しているという知識と比べてみましょう。この3種類の知識はそれぞれ異なる方法で得られます。外の気温は科学的に証明することができます。伴侶を愛していることは個人的、主観的に認識されるものです。それは科学的に証明することではできませんが、大切な知識です。すべての重要な知識は科学的証拠をもといとしているという概念は断じて間違っています。福音の真実性に対する証拠はあるものの、霊的な知識は科学的な方法では得られません。そのことをイエスは、あなたこそキリストであると言ったシモン・ペテロの証に答えて教えられました。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく、天にいます私たちの父である。使徒パウロはコリント人への手紙でこれを、神の思いも神の御霊以外には知る者はいないと説明しています。対照的に、人間的な事柄は人間の方法で理解しますが、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができないと言われています。霊的な事柄の真実性は聖霊の力によって神から明らかにされるとモルモン書は教えています。現代の啓示の中で、神は、神ご自身が聖霊によって人の思いと心に告げることを通して人は知識を受けると約束しておられます。天の御父が子らのために備えられたこの計画の最も素晴らしい点は、計画の真実性を誰もが自分で知ることができるというところです。神が啓示される知識は、本や科学的な証拠から、あるいは頭で考えて得られるものではありません。使徒ペテロのように、その知識は直接天の御父から聖霊の証を通して得られるのです。霊的な真理を霊的な方法で理解したなら、その知識を確信することができます。それは他の知識を他の方法で理解した学者や科学者がその知識を確信しているのと同じことです。預言者ジョセフ・スミスはその素晴らしい例です。次元について語ったことで迫害を受けると、ジョセフは自らの状況をアグリッパ王の前で弁明したときに、あざけりと罵りを受けた使徒パウロになぞらえました。しかし、すべてこのことも彼が次元を受けたという事実を損なうことにはなかった。ジョセフは言いました。彼は次元を見た。彼はそのことを知っており、天の下のあらゆる迫害もその事実を変えることはできなかった。私についても同じであった ジョセフは続けてこう述べました。私は実際に光を見た。その光の中に二人のお方を見た。そしてその方々が実際に私に語りかけられたのである。私は次元を見た。私はそれを知っていた。それがジョセフの証でした。私たちの証はどうでしょうか。ジョセフの言葉が真実であるとどうすれば知り証できるようになるのでしょうか。私たちが証と呼んでいるものをどうやって得られるのでしょう。何の知識を得る場合も最初の段階は知りたいと心から望むことです。次の段階は霊的な知識の場合、真剣に神に祈り求めることです。現代の啓示にはこうあります。あなたは求めれば啓示の上に啓示を、知識の上に知識を受けて数々の奥義と平和をもたらす事柄、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものを知ることができるようになるのであろう。アルマは自分のしたことを記しています。見よ、私は自分でこれらのことを知ることができるように幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神が神の聖なる御霊によってこれらのことを明らかにされたからである。たとえ心から望んでも証はただで得られるものではなく、行いが求められることを覚えていなければなりません。イエスは教えられました。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それから私自身から出たものか分かるであろう。証を得るもう一つの方法は、他の知識と比べると驚くべき方法に思えるでしょう。証を得、強めるためには証を述べるのです。ひざまずいて祈るよりも立って証をする方がもっと証が得られることを示唆した人もいました。自分自身の証は信仰の基盤です。そのため証を得、強め、保つために行う必要のある事柄は霊的生活に欠かせないことなのです。すでにお話しした方法に加えて、毎週聖餐を取る必要があります。そうすることで、いつも御子の御霊を受けるという尊い約束にふさわしくなるのです。もちろん、御霊こそ私たちの証の源なのです。回復された福音の証を持つ人は、その証を分かち合う義務があります。モルモン書は、私たちはいつでも、どのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になるべきであると教えています。証の賜物とそれを分かち合う義務との関係について、非常に印象的な教えが、教義と誓約第46章に書かれています。様々な霊的な賜物について説明しながら、この啓示はこう述べています。ある人にはイエス・キリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には続けて忠実であれば、自分もまた永遠の命が得られるように彼らの言葉を信じることが許される。知る賜物を持っている人は、証を述べるという当然の義務があり、彼らの言葉を信じる賜物を持つ人は、それにより永遠の命を得るのです。私たちの信仰を個人的にも公にも明言することがこれほど必要な時代はありません。無神論者もいますが、神に関する真理が増えることを喜ぶ人も多くいます。誠実に探求する人々に、永遠の父なる神の存在と主なる救い主イエス・キリストの神聖な使命と回復の真実性について断言する必要があります。イエスの証に大きくある必要があります。誰にも友人や隣人、職場の同僚や知人に自分の霊的な信念を述べ伝える機会が多くあります。その機会を利用して、救い主への愛、主の神聖な使命に対する証、主に仕えるという決意を伝えるべきです。 私たちが証を述べるのを子どもたちも頻繁に聞かせる必要があります。また子どもたちをたくましく育てる際に、優秀な成績やスポーツやその他の学校活動の評価だけでなく、成長していく証によって自分の存在を確認できるよう教えるべきです。今日私たちをモルモンと呼び、私たちの信条を曲げて伝え、あざけっている人たちがいます。このような虚偽に直面した場合、教会の教義と信条を明確に伝えるために口を開く必要があります。教会の義務が誤って伝えられるのを許すのではなく、自らの信条を明言するものにならなくてはなりません。それには証が必要です。証は個人的に知り合いに述べたり、大小の会合で公に話したりすることができます。自分が知っている真理について証をする際、穏やかにかつ柔和に話すという警告に忠実に従うべきです。決して威圧的になったり、甲高い声を出したり罵ったりすべきではありません。使徒パウロが教えたように、私たちは愛にあって真理を語らなくてはなりません。誰でも私たちの個人的な証に不賛成を表明できますが、論破することはできないのです。最後に従順と知識の関係について述べたいと思います。証を持ち、教会の指導者の指示に従って行動している会員が、時々盲目的に従う者として非難されることがあります。当然私たちには指導者がいて、教会の運営や神権の儀式の執行において指導者の決定や指示に従っています。しかし福音の真理を学び知ること、すなわち個人の証を持つことに限って言えば、聖霊の力強い証を通して、私たち一人一人は永遠の父なる神とその御子イエス・キリストの間に直接的な関係を持っています。そのことを批判する人たちはそれを理解していないのです。指導者に従うという点で一致し、なおかつ自分で知るという点では独立しているということが彼らを混乱させているのです。おそらくこの混乱を解消するには、神と個人の間に2つの経路があることを説明すればよいでしょう。教会には預言者や他の指導者を通る統治の経路があります。この経路は教義、儀式、戒めと関係があり、従順をもたらします。教会員にはまた個人の証という経路があり、それは神に直接つながっています。これは神の存在、神と私たちとの関係、そして主の回復された福音の真実性に関係があり、知識をもたらします。この二つの経路は互いに強め合っています。知識によりさらに従順になり、従順により知識が増すのです。誰でも知識に従って行動します。科学であれ宗教であれ、目的に応じた知識に従って行動すれば、それはもはや盲目的従順ではありません。科学者は信頼できる実験結果を受け取り、その実験を行う際の条件に従います。宗教に関しては、信者の知識の源は霊的なものですが、原則は同じです。松井聖徒の場合、聖霊が回復された福音と現代の預言者の召しが真実であるという証を心に与えたのであれば、私たちがその教えに従うと選択することは盲従ではないのです。証をする際は常に傲慢や高慢を避ける必要があります。モルモン書は神から豊かに祝福され、高慢になり隣人を苦しめた人々を叱責しています。ヤコブは、これは全て人を作られたお方にとって忌まわしいことである、なぜなら神の目には人は皆等しく尊い存在だからであると言っています。後にアルマは、あなた方はある人を他の人よりも優れていると思ってはならない、すなわち人は自分自身を他の人より優れていると考えてはならないと警告しました。最後に私の証を述べます。天の御父がおられ、御父の計画により人が地上にもたらされ、 永遠の旅の条件と行く末が備えられたことを知っています。救い主イエス・キリストがおられ、主の教えは御父の計画を明確にし、主の贖いは不死不滅と永遠の命の機会を確実にすることを知っています。御父と御子がこの末日に完全なる福音を回復するために、預言者ジョセフ・スミスに見姿を現されたことを知っています。私は今日永遠の命に向かって進歩するために必要な儀式を執行することを神権者に認可する鍵を持つ預言者トーマス・S・モンソン大官庁により私たちが導かれていることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから十二使徒定員会のロバート・D・ヘイルズ長老のお話を聞きます。続いて七十人のジェラルド・ N ・ランド長老がお話しします。
I like you appreciated the participation in the solemn assembly.
私は皆さんが聖会に参加してくださったことを感謝しています。一つ教義的な助けを与えたいと思います。皆さんが聖会で手を直角に上げたとき、それはただ指示をしただけではなく、私たちが個人的に決意をした、また制約をしたことになります。それは私たちが神の預言者を支えると誓約し、また決意したことになるのです。私は皆さんと共に手を直角に上げて支持できたことを嬉しく思います。兄弟姉妹の皆さん、私はここ数ヶ月間心がへりくだる経験をしました。それは命という賜物を感謝の気持ちで見つめる機会となりました。この機会に私は天の永遠の父なる神と、その長子であり救い主贖い主であるイエス・キリストに対する証について、またその証をどのように得たか考えていました。世界中のあらゆる宗教信条を持つ人が模索している問いがあります。それは、神とは何者なのか、神とキリストとの関係はどのようなものなのか、お二方と私たちの関係はどうなのかということです。私は天の御父とイエス・キリストが生きておられることを確かに知っています。贖いは現実です。父なる神とイエス・キリストは明らかに異なる別個のお方で、不死不滅のお方です。お二方は一人一人をご存知であり、心からの祈りを聞き応えてくださいます。救い主は新世界の人々にこう明かしされました。私は父のことを明かしし、父は私のことを明かしされ、聖霊は父と私のことを明かしする。聖霊はこれらのことが真実であると私に明かししてくださいました。私は若い頃、信仰箇条という13条の生命文について思い巡らしている時に初めて証を得ました。これは回復されたイエス・キリストの福音の基本的な信条を説明するためにジョセフ・スミスが書いたものです。このような言葉で始まります。私たちは永遠の父なる神と、その御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。ジョセフ・スミスは神会のお三方の特質を自らの体験から知りました。ジョセフは14歳の時に、数あるキリスト教会のどれに入るべきなのかを知りたいと思いました。聖書を読むと、新約聖書のヤコブ書にこう書いてありました。知恵に不足している者がいれば、神に願い求めるがよい。そしてひざまずき祈った時、ジョセフは父なる神と御子イエス・キリストの訪れを受けたのです。このように記しています。必死に尽くしがたい輝きと栄光とを持つ二人のお方が空中に立っておられるのを見た。するとそのうちの一方が語りかけ、 ジョセフの名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。それ以来、ジョセフ・スミスの経験は私の指針となってきました。それは全ての人にも言えることです。この預言者は若い頃に天の御父と御子イエス・キリストに関する真理を知りました。それは御心を求めて聖典を読み、聖典にある勧めに信仰を持って従ったからです。この基盤は、救い主が示され、完全な形で実行されたと聖書に記されています。イエス・キリストが12歳の時、母マリアと地上での父ヨセフは、イエスが神殿で教えを説いているのをご覧になりました。イエスは、父母にこう尋ねました。私が父の技に携わっているはずのことをご存じなかったのですか？しかしイエスはヨセフの仕事について話したわけではありません。文字通りの天の永遠の御父の技のことを話されていたのです。いくつかの場面で父なる神が御子を紹介されていますが、その方法は次のように特筆すべきものです。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。変貌の山では再び雲の中から声がありました。これは私の子、私の選んだものである、これに聞け。アメリカ大陸に見姿を現された時、イエスは同じように紹介されました。私の愛する子を見なさい。私の心にかなうものである。私は彼によって私の名に栄光を加えた。彼に聞きなさい。そして2000年近く経ってから、同じ言葉が若きジョセフ・スミスに語られました。これは私の愛する子である。彼に聞きなさい。特筆すべきことに、天の御父は御子を紹介するときには必ずイエスの御言葉を聞く、すなわち耳を傾けるよう命じられます。このイエスとはどのようなお方なのでしょう。イエスは御父と共に世の創造に携わり、御父の指示のもと地のあらゆるものを作る責任を受けられました。無数の世界を私は創造した。また私自身に目的があってこれらを創造した。子によって私はこれらを創造した。ことは私の一人子である。イエス・キリストは肉による御父の一人子であり、御父と私たちの中保者です。イエスは救い主であり、私たちのために命を捨て、御父の前で私たちの弁護をしてくださいます。御子イエス・キリストの皆によって祈るのはこのためです。御子イエスは、御父と同じお方ではありませんが、御父に似たお方です。キリストもやはり力と権能を持つ栄光に満ちたお方なのです。イエスが御父にどのように話されたかを考えると、光が注がれ胸を打たれます。イエスがご自身を神の子と認めていたことは、聖書のヨハネの書に書かれている偉大な鳥なしの祈りを見れば明らかです。主の言葉を聞いてください。地上での使命を果たしたことを報告されたときに、イエスが語った言葉です。こう言われました。私は、私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。あなたからいただいた言葉を弟子たちに与え、彼らはあなたが私を使わされたことを信じるに至ったからです。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は、あなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。救い主が共同の技を進められる過程で、弟子たちは確かに一つとなりました。それは肉体が一つとなったわけではありません。目的と愛において一致したのです。この一致こそが聖典で述べられている、父なる神と御子イエス・キリストが一つであることの真意なのです。 お二方も別個の方ではありますが、目的と愛、御業において一致しておられるのです。救い主は続けてこう祈られました。父よ、世が作られる前に私が御側で持っていた栄光で私を輝かせてください。あなたが私を遣わし私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。あなたは天地が作られる前から私を愛してくださいました。イエスはご自身と同じように御父のことを知ってほしいと願われたのです。次のように祈られました。正しい父よ、この世はあなたを知っていません。しかし私はあなたを知り、また弟子たちもあなたが私をお使わしになったことを知っています。そして私は彼らに皆を知らせました。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。イエスはご自分に従う者たちが守られるよう祈り求めたとき、彼らに対する愛を示されました。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪しき者から守ってくださることです。そして救い主は再び彼らが一緒になれるように願われました。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。贖いの犠牲への備えとして、イエスはゲッセマネの園で全人類の罪と苦しみを、また悲しみをその身に受けながら御父に祈られました。この孤独な時にイエスは再度ご自分の技を行っているのではないことを明らかにされました。こう祈られました。父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。全人類にとって最も重要なこの時に、自分自身に語ったり自分の力に頼ったりされることはありませんでした。全能の神である御父により頼んで、ご自分を支え御心を行えるようお願いしたのです。すると御父は御使いを送られ、イエスを力づけられました。私は御父が御子とまた私たちに持っておられる愛を心から感謝しています。創世の前から十字架上で最後を遂げられる時まで、救い主は御父の技に携わっておられました。主は地上でなすべき技を終えられました。ですから十字架上で全てが終わったと言われ、父よ、私の霊を御手に委ねますと言ってついに息を引き取られた時、誰に語っておられたのかは明らかです。主は天の御父に祈っておられたのです。救い主は生きておられます。主は御父の一人子であり、再び来られます。主はイエス・キリストであり、イスラエルの聖者です。恵みと憐れみと真理に満ち、世の罪、誠にその皆を確固として信じるすべての人の罪を取り除くために来られるのはこのお方です。救い主は文字通り神の息子であり、3日目に死者の中からよみがえって地上に来るすべての人が復活できるようにされました。また私は永遠の父なる神が生きておられ、一人一人を愛しておられることを証しします。私たちは御父の子供だからです。あまりにも大きな愛により、御父は一人子を世にお使わしになりました。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためでした。主イエスキリストの使徒として、私は聖典に書かれていることが真実であると証しをします。私に明らかにされた事柄は、従順さと望みに応じて皆さんにも明らかにされます。救い主はその生涯において、すべての人に当てはまる偉大な真理を教えられました。与えられると信じて私の名によって父に求める者は、正当であれば見よ、何でもあなた方に与えられる。私が話してきたことを 証しします。私はそれらを知っています。それは真実です。私と同じ確かな知識を皆さんが求めることができますように。それが私の祈りです。イエス・キリストの皆により、アーメン。
御霊に心を開く大切さについてお話しします。バプテスマの後、人は確認と聖霊を受けます。聖霊は慰め、教え、警告し、霊感を与えてくださいます。ニーファイは言っています。あなた方がその道によって入り聖霊を受けるならば、聖霊はあなた方がなすべきことをすべてあなた方に示されるであろう。パウロが苦難の時代と呼んだ現代を生きるには聖霊の助けが必要です。聖霊は霊のお方なので、心に留まり霊と直接語り合うことができます。御霊は静かな細い声と言われています。静かな声と形容されるのはなぜでしょうか。それは御霊は耳にではなく思いや心に語りかけることが多いからです。パッカー会長は述べています。聖霊の声は聞くというより感じるものです。私たちは物事を心で感じます。預言者も啓示は心に感じるものであると教えています。モルモンは教えています。柔和で心の減り下った状態であれば聖霊の訪れがある。アルマは述べています。心を固くないする者はわずかな御言葉しか受けないが、心を固くなりしない者はさらに多くの御言葉を与えられる。ヒラマンは教えています。彼らの魂は喜びと慰めで満たされた。彼らが心を神に従わせたために受けたのである。詩編にはこうあります。主は心の砕けた者に近くおられる。これこそ皆が求めるものではないでしょうか。聖霊の訪れを受け、主を身近に感じ、喜びと慰めを見出すのです。心の状態を見極めることは生活の中で重要な事柄の一つです。心は敏感で善と悪から影響を受けます。人の言動に傷つき、罪により打ちひしがれ、愛により柔和になります。人は若い時から自分の心を守り始め、周りに塀を築くので、誰も許可なく入ることはできません。ある人は心に低い柵を作り、門には歓迎の看板と記してあります。ある人は罪に傷つき弱くなり、心に鉄条網を張った高い塀で囲んでいます。軟禁状をかけ、通行禁止の看板を掲げています。心に入る門を啓示に当てはめましょう。ニーファイは教えています。人が聖霊の力によって語るときには、聖霊の力がそれを人の子らの心に伝える。ベドナー長老は心にという言葉に注目しています。御霊のメッセージを心の中にではなく心に伝えることに注意してください。聖霊の証は人が心を開いて中へ入るのを許して心の中へ入るのです。なぜ心になのでしょうか。選択の自由は神聖で、全能の力を持つ御父でさえ心に強制はなさらないのです。神は一人一人が自分の心の守り手になり、 門番になることを許しておられるのです。自由意志で御霊に心を開かなくてはなりません。聖霊は強制されません。どうすれば心を開けられるでしょうか。主は言われました。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。清さとは他のものによって汚されていない状態を指します。心の清さは神から霊感を受ける重要な資格の一つです。完全な心を持つ人はいませんが、ふさわしくないものを取り除くよう努めるほど聖霊に心を開くことができます。ヤコブの約束に注目してください。心の清いすべての人よ、頭を上げて喜びをもたらす神の御言葉を受け入れ、神の愛をよく味わいなさい。ジョセフはリバティの監獄で心の状態を表す啓示を受けました。誠に召される者は多いが選ばれる者は少ない。ではなぜ彼らは選ばれないのであろうか。それは彼らがあまりにもこの世のものに執着し、人の誉れを得ることを望んでいるためである。現在人は豊かで平穏に暮らしています。モルモン書に繁栄はしばしば主から人を遠ざけるとあります。モルモンは警告しています。主がご自分の民を栄えさせられるまさにその時、誠に民の畑と家畜の群れを増し、金とあらゆる自然の貴重な品々を与えるその時に、彼らは心を固くなりし、主なる神を忘れるということが私たちにわかるのである。世に執着すると自然に三つの結果が生じると主は警告しておられます。まず罪を悔い改めずに隠すようになります。神の事柄を求めず、プライドや野心を満たそうとします。人を不正に支配するようになります。傲慢は世への執着から自然に生じます。傲慢になると、聖霊の導きに心が鈍くなります。主は言っておられます。主なる私は私のしもべシドニー・リグドンを喜ばない。彼は心の中で高ぶり、勧告を受け入れず御霊を悲しませた。次と比較してください。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。リバティの監獄で主は世への執着の結果を説明しておられます。誠に天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして誠にその人は気づかないうちに一人放置される。苦難の時代にあって御霊を悲しませ一人放置される余裕はないはずです。心は霊的な事柄への感受性に直接影響します。御霊に心を開く努力を毎日の習慣にしましょう。心の守り手である私たちは何を受け入れ捨てるかを選択します。賢明な選択を助けたいと切望しておられる主は、主に近づこうとする人に約束しておられます。あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従うすべてに授けられたこの愛で満たされるように、また私たちが清められて清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。パウロも宣言しています。私を強くしてくださることによって何事でもすることができる。心を強め、主の愛で心を満たせるよう願い求めましょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌4番、イスラエルの救い主を歌います。 その後70人のカーロス・ H ・アマード長老とウィリアム・ R ・ワーカー長老がお話しします。続いて十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。
松
井聖徒イエス・キリスト教会第178回年次総体会の模様をお届けしています。
キリストが救いのためにされたことは比類ないものです。主は人々を教え導いたおよそ3年の間に贖いの技を成し遂げられました。今日は救い主の地上の生涯の3つの目的について話します。第一のそして最大の目的は御父から受けた唯一無二の驚くべき責任、すなわち全人類のための無限にして永遠の犠牲の技を実行することでした。主は天の御父の肉における一人子として、御父のすべての特性と地における母マリアから人間としての性質を受け継がれました。主の犠牲だけが死すべき堕落した状態から人を救うことができました。主はご自分の命を捧げるという明確な目的を持って世に来られました。主の命だけが永遠の命を与えることができたからです。地球の過去、現在、未来に存在した、あるいは存在する人で私たちの罪の贖いを成し遂げられる人は誰もいません。主は救い主であり贖いなしであられます。主は偉大な力と栄光を持って私たちの中で統治し支配するために再び来られます。主が私たちと共に住まわれた第二の目的は御父から学ばれた教義を教えることであり、そこには救いと生栄の儀式と制約が含まれていました。主の教義は
愛と許しと憐れみの教義です。それは人々の中で平安と一致を持って暮らすための道であり、神と共に住むために身元に戻る道です。主の3番目の目的は人々に仕えることで王国を建設することです。これは異なった形の指導方法でした。奉仕は主に従う者たちの特質、神の特質です。あなた方は私を教師また師と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私は手本を示したのだ。主はその生涯において王国の福音を述べ伝え、あらゆる病を癒されました。私たちはバフテスマを受けた時に主の教義を教え、腹からに仕えるという二つの責任を引き受けました。これらを果たすことで主に真に仕える者とへと変わるのです。ある時主は教義を教えられてから人々を憐れみ、パンと魚を増やして群衆に食べさせるという奇跡を行われました。これは主の憐れみと奉仕の特質を表しています。食べ物を与えられたことで翌日にはさらに群衆の数が増しました。そこで主はきっぱりと永遠を見据えて教えを説かれました。あなた方が私を訪ねてきているのは印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。私たち教会員は飢えている人々を食べさせ、病気の人を助け、着るものを提供し、避難所を用意するべきです。また断食献金を通して教会員の基本的で急を要する必要を軽減し、福祉計画により長期にわたる必要を満たせるよう助けます。自然災害時には人道支援サービスを通して教会員ではない兄弟姉妹たちを援助しています。末日聖徒イエス・キリスト教会は主の戒めにより物質的な必要をおろそかにすることなく、最も崇高で気高い奉仕の働きを続けています。それはすべての人が祝福を受けて不死不滅と永遠の命が得られるよう、人々にキリストの教義を教え、救いの儀式を受けるように進めることです。神は私たちを愛しておられます。たとえ間違っても私たちに道徳的な選択の自由を行使させてくださいます。自分で決めることを許してくださるのです。私たちが信頼しなければキリストは助けることはおできになりません。主に仕えなければ教えを受けることはできません。主は正しいことを強要することはなさいませんが、主に仕える決心をした人には道を示してくださいます。そして主の王国で仕える者には考えと態度を改めることを必ず求められます。仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志をことに意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。私は腹からへの奉仕を通して主を知るようになります。奉仕することで信仰が強められ主の王国で役立つものとなります。奉仕は人生に目的をもたらし勇気を与えます。私たちを神に近づけ、神から授かった性質を精錬します。腹からを愛して理解するように教え、私たちが個人的な望みを忘れ、利己心、傲慢、感謝しない心を取り去る助けとなります。また周りの人の必要について考えるよう教え、それにより救い主が持っておられる徳を培うことができます。奉仕をすると思いやり、愛、忍耐、理解、一致の心が増し、不寛容、嫉妬、妬み、欲、利己心は少なくなるか消え去ります。自己を捧げれば捧げるほど仕え、理解し、愛する能力が高まるのです。奉仕をする人は神を喜ばせ、神と 調和した生活を常に求めるようになります。平安に満たされ、表情は明るく、思いやりの精神を持つようになります。奉仕をする人は腹肩を気高くし、気づき高めます。そのため他人の良い点を見つけ、人から傷つけられることもなければ、傷ついている時間もありません。また批判する人たちのために祈ります。人からの称賛や報酬も期待しません。キリストの愛を備えているのです。奉仕をする人は自分が持っているもの、知っていることをいつでもどこでも、そして全ての人に進んで分かち合おうとします。逆境の中であっても、奉仕をする人はより良い未来に対する望みを持ち続けます。キリストに望みを抱いているために、危機に際しても常に確固とし続けるのです。奉仕をする人は謙遜に責任を引き受けます。自らの限界を認めながらも、二人の人が実行すると言ったことは、二人のうちのお一方が神であられる限り、どんなことでも成し遂げられると確信しています。ベニヤミン王はこのように宣言しました。あなた方が裸のために務めるのは、とりもなおさず、あなた方の神のために務めるのである。奉仕をする人は、神の特質と属性をさらに深く理解するようになります。献身的に奉仕する人は、たとえ思ったような結果が出なくとも、すぐに失望したり疲れたり、挫折したりはしません。心に平安が宿り、聖霊が共にいてくださるという約束は決してないがしろにされないからです。教会では何万人もの会員が実に多様な言語を使い、170以上の国で無私の奉仕をしています。彼らは指導者や教師として、また人々を世話することで利己心を捨てて奉仕しています。賃金や物質的な報酬、賞賛、この世の評価もありません。彼らは自分の時間と才能と持ち物を捧げています。すべてのものを犠牲にし、効率的に驚くほど素晴らしい報酬を行っています。一定の期間が終わると彼らは解任され、他の人たちに奉仕の機会を譲ります。主の教義と主の奉仕の技のおかげで、この回復された末日聖徒イエス・キリスト教会は、会員の生活を祝福し続けます。奉仕の喜びを感じてきた忠実な聖徒の皆さんを神に感謝し、神が皆さんをいつも祝福されるようお祈りします。イエス・キリストの皆により、アーメン。
What a blessing and privilege it is for us to sustain
トーマス・S・モンソン大館長とアーリン館長、ウーク・トドルフ館長を新しい大館長会として支持することは、なんと素晴らしいことでしょう。私は大館長会の大切さについて初めて知ったのは、西カナダで暮らした子供の頃でした。祖父母宅の玄関先で迎えてくれたのは、額縁に入った大館長会の写真でした。そのことをよく覚えています。まるで万人として立ち、すべての人を出迎えているかのようでした。ジョージ・アルバート・スミス大館長とその顧問 J ・ルイベン・クラーク・ジュニア、デビッド・マッケイを写した綺麗なカラー写真を見るのが私は大好きでした。3人はとても凛々しく威厳に満ちていたからです。祖父母宅の玄関にあったその写真から、私は強い影響を受けました。お互いが近くに住んでいたので、私はたびたびその家の玄関に立ちまして、大館長家の写真を敬虔の思いで見つめたものです。なぜ祖父母が家の目立つ場所に大館長家の写真を飾ったのでしょう。 家に来る人は皆その写真を目にするのです。おそらく一番の理由は祖父母にとって何が一番大切なのかを子供や孫に教えるためだったのではないでしょうか。何年も経って大官庁下の写真を飾ることがヨシアの聖句に似ていると気づきました。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使えます。家に入る人は皆そのことを知りました。私たちと私たちの家とは共に主に仕えます。彼らの孫として私はこれまで一度もそのことを忘れたことがありません。子供だった私は大官庁一人だけではなく大官庁会として3人がいることの重要性についてよく理解していませんでした。父がビショップリックの顧問として働いていることを知っていました。また祖父がステーク会長であり2人の顧問が共に祖父と共にいることも知っていました。どのような場合でも1人だけではなく3人からなる会長会が導いていました。初等教会では会長会についてこう学びました。
司
法過剰で基本的な教義を学んだのです。私たちは福音を述べ伝えその儀式を執行するためには神から召されなければならない。1835年主は預言者ジョセフ・スミスに会長官に関する正しい秩序を掲示されました。会長すなわち管理役員が出るようにする必要がある。メルキゼデク神権を持つ者の中からこの団体によって選ばれその職に指名され選任され支持された3人の管理大祭司が教会の大官庁会の定員会を構成する。3人の長からなる定員会すなわち1人の会長と2人の副会長ではなく3人の管理大祭司3人の長からなる定員会それが大官庁会なのです。世の中の組織とは違いますが主はこのような形でご自身の教会を組織されたのです。次の聖文が心に浮かびます。我が思いはあなた方の思いとは異なり我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように我が思いはあなた方の思いよりも高い。私の7歳の誕生日の頃ジョージ・アルバート・スミス大官庁が亡くなりしばらくして祖父母宅の玄関にあった写真はデビッド・マッケイ大官庁と2人の顧問スティーブン・エル・リチャーズと J ・ルーベン・クラーク・ジュニアの写真に変わりました。子供だった私はもちろん細かなことはわからないものの大官庁が亡くなり新しい神の預言者と2人の顧問に導かれることになったことは分かりました。13歳の時私はビショップから呼ばれ執事定員会会長として召されました。そして誰が顧問になるべきか祈るようにまた決定にあたり主が助けてくださるとも言われました。確かにその通りでした。その時に顧問について学び主はなぜ教会を導くのに会長一人ではなく三人の会長会を用いられるのか分かり始めました。大好きな顧問の兄弟たちと共に三人で熱心に祈り働きました。ビショップは私たちを助け導いてくれました。後に他の定員会の会長会として働くときには顧問が大切であること、顧問を選ぶときに主が助けてくださることをよく知っていました。ビショップから教わっていたからです。執事定員会会長としてまた後にビショップやステーク会長として働いたときにいつも顧問を参加させる形で決定を下すときに自分の賜物が最大限に発揮され会長会としてより大きな働きができることを学んだのです。 そしてなぜ主の教会が3人の管理大祭司によって導かれなければならないのか、また教会のあらゆる会長会で同様に定められているかの理由が理解できるようになりました。主はこう言われました。あなた方が欺かれないために私はすべてのことに関して規範を与えよう。主は指導の規範を与えられました。十二使徒定員会と七十人定員会を除き、教会におけるすべての定員会や補助組織でもすべてのレベルで一人の会長と二人の顧問によって導かれます。会長会として働くことによりもたらされるすべての祝福と恵みは真剣定員会と同様に補助組織にも適用します。どの会長会であれ、そこで奉仕する人は皆大官長会を自分たちの規範や模範としてする、模範とする必要があります。大官長会と同じように愛と調和の中で共に働くように努力する必要があります。ヒンクリー大官長は顧問の大切さについてよく話しました。主はある目的のために顧問を召されます。またこうも教えています。大官長会は月曜日を除く毎朝不在でない限り集会を開きます。ファースト館長、モンソン館長、そして私の順で各自の扱っている問題や項目を掲示してもらい、話し合い決定を下します。私たちは共に働きます。会長会は一人で運営するものではありません。顧問がいるということは本当に素晴らしいことです。間違いを犯すことがないように、また正しいことが行われるように助けてくれるからです。ジョセフ・F・スミス大官長の顧問は、大官長会はどのように審議するかについてこう説明しました。大官長会の判断を仰ぐためにある問題が提示されると、大官長と2人の顧問はその問題について話し合い、全員が同じ結論に達するまで慎重に審議します。私たちの従うべき規範が大官長会にあります。私たちは数々の啓示で完全な義により、清さと減り下った心、柔和と寛容により、また信仰、兄弟愛及び慈愛により、それぞれの会長会で様々な決定を下すようにと教えられています。主は規範を与えてくださっています。私たちは今日新しい大官長会を支持しました。知恵と力を得るには、大官長会を自分たちが従うべき指導の理想、そして規範として信頼する必要があります。祖父母宅の家の前に立った幼い子供の頃に、私はこの教会が神の人たちによって導かれ、主が彼らを導きとして見せられたことを知りました。そして私は今でもそのことを知っています。専任使徒であるトーマス・エース・モンソン大官長が神から召され、また二人の高潔な顧問とともに私たちを導いてくれることを証しします。この教会はまさしく主の教会なのです。イエス・キリストを聖なる皆によって、アーメン。
I bear solemn witness of how deeply I love
私はこれから新しく預言者、聖剣者、啓示者として召されたトーマス・エス・モンソン館長を支持します。さまざまな問題の中には、非常に繊細で個人的であり、人々を戸惑わせることがあるため、人前であまり話されないものがあります。しかし真理の光の下で愛と思いやりを込めて話し合うのであれば、それは理解を深め、苦痛を和らげ、癒しをもたらし、さらに悲劇の再発を防止することにつながります。私が心から願うのは、言葉による虐待や精神的、肉体的、特に性的な虐待によって苦しんでいる人々に慰めを見出す方法を紹介することです。また虐待の加害者にもお話しします。私は性的虐待に焦点を当てますが、他の虐待で苦しんでいる人々にも役立つはずです。私は自分が鏡のようになって、神の癒しの光を反射させ、誤った行為の生み出す苦しみという暗雲をかき消せればと願っています。傷ついた生活をさらにかき乱すのではなく、力となれるように分かりやすくお話しします。虐待に関わりのない人にとっても、 理解と意識を高めるものとなり、虐待の悲劇を解決し、これ以上の犠牲者を出さないために役立つはずです。この忌まわしい罪悪の高波は皆さんの生活まで押し寄せていないかもしれません。しかしすでに世界中に蔓延し、愛する人を巻き込む可能性があります。それは克服できるとはいえ、しばしば大きな苦しみを与えます。その苦しみを癒す方法について敬虔な気持ちでお話しします。私の目的は痛ましい記憶を呼び覚ますことでなく、癒すことにあるからです。選択の自由は天の御父の幸福の計画において基本となるものです。例の子供たちの中には、その自由を不正に用いて他人を重大な問題に引きずり込む者がいます。父親や家族が罪のない子供を虐待するなど、神の信頼を裏切る者さえ現れます。天の御父は正義のお方ですから、被害者と加害者のために痛ましい結果を克服する方法が必ず用意されているはずです。本子イエス・キリストの贖いの力によって不義が正されると、確かな癒しが私たちにもたらされます。さらに加害者が完全に悔い改めるならば、贖いは主が求めておられる厳しい罰から逃れる道を開いてくれるのです。ひどい虐待を受けたにもかかわらず、困難な旅路を歩み通して贖いの力により完全に癒された人たちがいます。かつて父親からひどい虐待を受けていた一人の若い女性は、贖いの持つ癒しの力への信仰によって自身の問題を解決しました。その後、年配の夫婦を伴ってもう一度面接に訪れました。彼女が二人を心から愛していることが分かりました。幸福に輝いた顔で彼女は言いました。スコット長老、私の愛する父です。私が幼い頃に起こったことについて父は心を痛めてます。私にとってはすでに終わったことですが、父を助けてくださいませんでしょうか。主の癒しの力に対するなんと絶大な確信でしょう。彼女は主の贖いを正しく理解し、十分な信仰を持ち、主の律法に従順だったため、虐待の傷跡を引きずってはいませんでした。皆さんも贖いについてよく研究し、イエス・キリストの癒しの力に対する信仰を働かせるときに、素晴らしい慰めを得ることができます。虐待のあらゆる惨状を作り出しているのはサタンです。彼は並外れた力で問題解決の糸口さえ見つからない袋小路へと人々を追い込んでいきます。そして天の御父と贖い主が差し出してくださる癒しから、苦しんでいる人々を遠ざけようと画策しています。サタンは虐待を受けている人に逃れる道はないと諦めさせようとします。しかしその道があることを知っています。御父の揺るぎない愛から許しがもたらされることをサタンは知っているのです。また癒しの力がキリストの贖いと結びついていることも理解しています。ですから、あなたをどうにかして御父と御子から引き離そうとするのです。助かる方法がないと信じ込ませるサタンの策略に乗せられてはなりません。サタンは虐待を利用してあなたの自尊心を低下させ、信頼を失わせ、恐れと絶望感を抱かせます。虐待は健全な人間関係を損ないます。皆さんはこうした悪い結果が全て解決できるという信仰を持たなければなりません。さもないと完全に立ち直ることはできないでしょう。 サタンは天の御父から愛されているなら悲劇から守られたはずだと囁いて、あなたを御父から引き離しにかかるでしょう。自分が天の御父から愛されていないと感じたら、それはサタンに欺かれているのです。祈ることが非常に難しく感じられる時でも、御父に頼り、御父の愛を感じられるようにひざまずいて祈り求めてください。御子の贖いを通して癒されると確信できるように、御父に願い求めてください。主は善悪を判断する自由を認め、その誤った行為さえも制限しておられません。しかしそれらの行為は完全に悔い改めなければ罰せられます。そのために御父は腕力や権威の乱用、威嚇などによる虐待で選択の自由を一時的に奪われた人々を、その結果から救う手段を用意されたのです。癒しを受けるにはまず天の御父があなたを愛し、癒しの手段を備えておられることを幼子のように信じることです。イエス・キリストはその癒しをもたらすために命を捧げられました。しかし魔法のような解決方法や完治への安易な方法はありません。治癒するにはイエス・キリストと癒しの力に対する強い信仰が求められます。教義への理解と教えに従う固い決意に根ざした信仰です。癒しの道はビショップや会長と共に歩み始めることもあります。深刻な虐待でも専門家の助けを借りることができます。癒しのきっかけは様々ですが、完全な治癒は救い主イエス・キリストを通してもたらされます。そのことを忘れてはなりません。あなたの努力と主の永遠の贖いが虐待の傷を癒してくれるとどうか信じてください。今は不可能だと思うかもしれませんが、やがて救い主からの癒しによって、あなたは虐待者を心から許すだけでなく、その人に悲しみさえ覚えるようになるでしょう。虐待行為を許せるようになると、心の痛みと苦悩から解放されます。それらはサタンによって増長された憎しみがもたらしていた感情です。しかし許そうとすることがますますあなたを苦しめるのであれば、救い主の癒しの力をもっと経験するまでこの段階を先送りにしても良いでしょう。現在あるいは過去に虐待されている人は、助けを求める勇気を出してください。虐待の事実を明らかにしないように脅され、恐怖を感じているかもしれません。勇気を出して今立ち上がりましょう。信頼できる人に助けを求めてください。ビショップやステーク会長はあなたに助言を与え、当局への通報を助けてくれます。誰からどのような虐待を受けたか説明してください。保護を求めてください。あなたの行動によって他の犠牲者を出さずに済むかもしれません。今すぐ助けを求めてください。恐れてはなりません。恐れはサタンが人を苦しめる手段です。主が助けてくださいます。どうか助けを求めてください。虐待者は自分の卑しい行為を隠すために敬虔な態度を取り繕うことに長けています。助けと導きを求めて祈ってください。必ず援助が与えられます。完全な範囲であるイエス・キリストは、すべての虐待者にその不義な行いについて責任を問われます。完全に悔い改めない限り、主は彼らに正義の要求をことごとく突きつけられるでしょう。 ですから虐待行為に対する罰を行政と教会の役員に委ねてください。さて、虐待によって人の生活を破壊している加害者にお話しします。あなたの常習行為には助けが必要です。さもないと破滅します。自分一人では克服できません。おそらく専門家の助けが必要でしょう。今助けを求めてください。行政や教会の役員から自分の罪をうまく隠し通せていることに偽りの安心感を覚えて自分を欺いているかもしれません。しかしイエス・キリストはあなたの罪をことごとくご存知です。いつかあなたの虐待行為は公になります。サタンがそれを明るみに出すことでしょう。そのような罪から自分を清め、受けるべき罰を明確にするために今一歩を踏み出してください。人に与えた苦痛を和らげたいという気持ちを表してください。ビショップかステック会長に話してください。その行為が重大であれば教会から処分を受けるかもしれません。しかし完全に悔い改めれば許しという慰めや良心の安らぎ、新しい生活が得られます。虐待を受けた人とその家族にも安堵の気持ちを与えます。そしてあなたは相手に悲しみと苦痛を与えたことへの後悔と良心の呵責から解き放たれるのです。悔い改めと援助によって常習癖を断つと決意すればあなたは助けを受けるでしょう。両親の皆さん、注意深く適切な方法で子どもたちに虐待行為の危険性とそれを避ける方法を教えてください。問題の前兆かもしれない子どもの行動の突然の変化に注意してください。子どもの落ち着かない様子に気を配り、その理由を突き止めてください。イスラエルの藩士の鍵を持つ皆さん、虐待で苦しんでいるすべての人が適切な支援を受けていることをしっかりと見届けてください。宗務上の処置と行政当局との調整については教会指導手引きとそこに記されているヘルプラインを活用してください。過去に違法行為を犯した人が関与している場合には十分に注意してください。犯罪者が自分の邪悪な行為を告白することはほとんどないでしょう。何かおかしいと感じたら御霊の導きを求めてください。危険を回避するためにワードとステークの指導者に援助を求めてください。虐待の被害者であれ加害者であれ、皆さんが今すぐにイエス・キリストの癒しの力にすがるように願っています。皆さんの信仰と従順が主の助けをもたらすことを証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today. We already had a significant.
主から多くの祝福を今日私たちは受けました。今晩、参観夏時間の6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は御代町参観夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたブリガミヤング大学合同聖歌隊に感謝します。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のエルトム・ペリー長老です。ペリー長老のお話の後、聖歌隊が主よ荒海を導きたまえを歌います。閉会の祈りは70人のスタンレー・G・エリス長老です。ペリー長老。
首都
パウロは大きく宣言しました。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。世界中の千人宣教師たちもこの惜しいメッセージを宣言しています。イエス・キリストの福音は5つの材料で作る永遠の命という料理の調理法、またはレシピとも言えます。このレシピに従うとどのようなものになれるか、そして個々の材料について考えてみましょう。永遠の命について何を知っているでしょうか。モーセ1章39節には、主の業と栄光は人の不死不滅と永遠の命をもたらすこととあります。つまり不死不滅と永遠の命は異なった別個のものであるということです。特定の条件を満たすときにのみ約束される永遠の命の賜物は不死不滅の賜物よりもはるかに大いなるものです。ブルース・アール・マッコンキー長老はこう述べています。永遠の命は将来命が永遠に続くというものだけではありません。不死不滅は復活して永遠に生き続けることです。全人類の命は神の恵みにより永遠に存在します。しかし永遠の命を受け継ぐのは完全な福音の律法に従う人のみです。これは神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものです。神がお持ちの命もこれと同じ種類、状態、類型、性質であるからです。だからこそ永遠の命を得る者は称栄を受け、神の子キリストと共同の相続人、長子の教会の会員となるのです。彼らはすべてのものに打ち勝ち、あらゆる力を持ち、御父の完全を受けます。私の福音を述べ伝えなさいの冒頭には宣教師の義務が書かれています。あなたの目的は人々をキリストをもとに来るように進めることです。そのためにあなたはキリストと贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受けられるように助けるのです。料理の本には完成写真が載っています。作ってよかったと思えるような完璧な料理が写っています。写真は大切です。手順通りに作るとどんな料理になるかを想像できるからです。結果を想像しながら料理を始めることは大切ですが、写真のような結果は全てを正しく行った時にしか得られません。作り方に従わなかったり、材料を入れ忘れたり、分量を間違えたりすると大抵味も見栄えも期待外れになってしまいます。それでも完璧な料理の写真があれば、美味しくて見栄えも良い料理にもう一度挑戦してみようという気持ちになるでしょう。永遠の命について考えてみましょう。どのような光景が思い浮かびますか？永遠の命の光景をはっきりとありのままに思い描くことができれば、自分の言動を改善するようになるでしょう。ホームティーチングや家庭訪問、集会の出席、神殿参入、道徳的な生活、祈り、聖文を読むことなど、最後まで耐え忍ぶのに必要な多くのことを率先して行うようになることでしょう。永遠の命の備えができるのですから、これだけでは満足せず、さらに多くのことをしたいと思うようになるでしょう。なぜ宣教師の最初の目的がキリストと贖いを信じる信仰を得られるように助けることなのでしょうか。イエス・キリストの福音を喜んで受け入れるには、まず福音の源であられるお方を喜んで受け入れなければなりません。救い主とその教えに頼らなければならないのです。贖いを通して救い主は私たちへの約束を守る力をお持ちになったと信じなければなりません。イエスを信じる人は主の贖いと教えを受け入れて実践します。 第3ニーファイ27章で救い主は弟子たちにご自身の福音、救い主での救い主の地上での教えと導き、そして食材が互いに支え合うものであるということを教えられました。見よ、私はあなた方に私の福音について告げた。私があなた方に告げた福音とは次の通りである。すなわち父が私を使わされたので、私は父の御心を行うために世に来た。さて、悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は誰であろうと満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば、見よ、私はその者を、私が立って世の人々を裁くその日に、私の父の御前で罪のない者としよう。キリストと贖いを信じる信仰は心を主へと向かせます。百聞は一見にしかずと世の中では言いますが、主の信仰を持つとまず信じるようになり、そして主と御父の計画が見えるようになるのです。信仰は行いにもつながります。真の悔い改めをする決意と変化を生じさせるのです。アルマ34章でアミレクはこう教えています。したがって、偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生じる信仰のある人のためだけに備えられている。それゆえ、神が私の腹からであるあなた方に、あなた方が悔い改めを生じる信仰を働かせて、神の聖なる皆を呼び始め、神の憐れみを得られるようにしてくださいますように。誠に神に憐れみを叫び求めなさい。なぜなら神は人を救う力を備えておられるからである。バプテスマと聖霊を受ける前に悔い改めなければならないのはなぜでしょうか。キリストはニーファイ人に犠牲の律法の終わりを告げた後こう言われました。あなた方は打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として私に捧げなさい。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って私のもとに来る者に、私は火と聖霊によってバプテスマを授けよう。同じ条件が教義と誓約20章に述べられています。バプテスマの必要条件を挙げるときによく使われる聖句です。37節を読みます。神の前にへり下ってバプテスマを受けたいと願い、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、自分のすべての罪を心から悔い改めたことを教会員の前に証明する人は皆バプテスマによってキリストの教会に受け入れられる。これらの聖句はバプテスマと聖霊を受ける備えである悔い改めの本質について大切なことを教えています。まず悔い改めにはへり下る態度が必要です。バプテスマを受けキリストの名を受ける備えをするには、主の前にへり下らなくてはなりません。打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として捧げ、主の御心を受け入れるのです。第二に、人は教会員または教会を代表する人の前で自分の罪を悔い改めたことを証明しなければなりません。最後に、清めの過程である悔い改めはバプテスマの先に来ます。バプテスマは人に聖霊を受ける備えをさせるための清めの儀式なのです。聖霊は神界の第三のお方です。聖霊の賜物は世の罪を悔い改めて清められた人々にしか与えられません。なぜバプテスマと聖霊を受けることが必要なのでしょうか。オーソン・エン・ホイットニーは教えました。バプテスマには二つの使命があります。バプテスマは人を清めるだけではなく、人を照らし、過去現在未来の神の事柄を示し、真理についての確かな証を与えます。聖霊は清くない宮には住まわれませんが、罪から清められた人は聖霊の影響を受けられるのです。水のバプテスマで清めと光に照らされるという過程が始まり、御霊のバプテスマでそれが完成するのです。ニーファイは水と火によるバプテスマの儀式を門に例えました。 なぜバプテスマは門なのでしょうか。それはバプテスマが神と人との間で交わされる神聖な拘束力を伴う契約に入ることを象徴する儀式だからです。人は世を捨て、腹からを愛して彼らに仕え、困っている孤児ややもめを見舞い、平和を宣言し、福音を述べ伝え、主に仕え、主の戒めを守ると約束します。主は、ますます豊かに御霊を注ぎ、この世的にも、霊的にも聖徒をあがない、彼らを第一の復活に預かる人々と共に数え、永遠の命を与えると約束しておられます。バプテスマと聖霊を受けることは、永遠の命に至る細くて狭い道に入るために定められた道なのです。使徒パウロは、バプテスマは水の墓の象徴であり、人はそこからキリストにおける新しい命によみがえると述べています。バプテスマの儀式はキリストの死と復活の象徴です。私たちは死と共に生きるために死と共に死ぬのです。この点でバプテスマは救いへの最初の儀式です。そして聖霊を受けることで力強く進み、最後まで耐え忍ぶための力を、助けを受けるのです。どのように最後まで耐え忍べるでしょうか。耐え忍ぶには終わりまで忠実していることが必要です。パウロはテモテに言いました。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通した。難しいことは明白ですが、御父のもとで永遠の祝福を受ける備えをすることはやりがいのある挑戦であり、最終的には人を精錬してくれるのです。一人だけで終わりまで耐え忍ぶことは不可能です。まず救い主の贖いの力が必要です。清くなければ御父のもとに戻れないので、悔い改め続けなければいけません。毎週聖餐を受けてバプテスマの聖約を新たにしますが、あらゆる瞬間に悔い改めることが理想です。第二に聖霊が必要です。聖霊は私たちを導くとともに清めてくださいます。第三に聖徒たちの中で必要な存在となり、福音における兄弟姉妹と使い合わなければなりません。バプテスマによって私たちはキリストの体の一部になります。皆役割があり大切な存在ですが、成功するには救い主にあって一つとならなければなりません。第四に福音を人々に伝えなければなりません。たった一人でも主のもとに導くときに受ける約束は深遠で永遠です。また頻繁に福音を伝える人は自然と福音が心の中にさらに深く根付くようになります。最後にキリストへの信仰と希望を絶えず持ち続けなければなりません。様々な方法がありますが、祈り、断食、聖文を読むこともその中に含まれています。こうして狡猾な策略や敵対する者の火の矢に対して防備を固めることができるのです。私はイエス・キリストの福音を愛しています。その実を食べる方法と、その実でしか味わえない非常に大きな喜びを経験し、困難の中でも最後まで耐え忍ぶ方法を定めているからです。福音は復活し栄光を受け、愛にあふれる御父のもとに戻って生きる上で必要なすべての知識を与えてくれます。永遠の命の光景を心に思い浮かべながら、イエス・キリストの福音という永遠の命のレシピにある手順に熱心に従えますように。そして最後まで私たちが耐え忍ぶことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven.
天のお父様。あなた様に対し心が今いっぱいです。モンソン大官庁を支持する機会があり、また顧問のアイリン官庁、そしてまたウクトドルフ官庁を支持する機会があり感謝いたします。彼らを心から愛し支持いたします。どうぞ彼らと共に奉仕することが力強く奉仕することができますように祝福してください。またあなた様の王国が今日報告されたように世界中にで成長していることを嬉しく思います。私たちがこの御業の助けとなりますように心から願っています。あなた様の聖霊が私たちを教え、どのようにあなた様の御手となり働くことができるか教えを受けることができますように、
この
素晴らしい賜物である聖霊に心から感謝申し上げます。また私たち自身の証を得る機会があり感謝いたします。天のお父様、私たちはあなた様を愛し、心からあなた様から導かれることを願っています。救い主のために、救い主に心から感謝いたします。救い主の愛に感謝いたします。素晴らしい贖いのために、また主の模範に心から感謝いたします。どうぞ私たちが他の人々が真理を理解することができるように、そして救い主イエス・キリストのもとに来ること、助けをすることができるように祝福してください。この総大会の上に、残りの時間の上に祝福がありますように、また私たちがさらに良い人となることができるように、これらをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the
178th Annual General Conference of the 178th書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。